毎月2回のラジオがありまして、ご存知の通りね。で、編集作業とかいろいろ他の方の番組の兼ね合いもあってね、必ず締め切り日っていうのがありまして、いついつまでに収録の音源というかね、編集するものを提出してくださいっていうのね、もちろん締め切りっていうのがあるんですけどもね、とっくの通り過ぎてまして、申し訳ございません。焦って収録します。つっても、焦って喋ってもしょうがないしね。はい。というわけで、のんびりいつも通りやるしかないんですけども、なんか9月に入って、個人的にボロックスの締め切り間近でね、毎日家の中で缶詰になって、必死こいて編集作業をして、それが終わったと思いきやね、ちょっと、まあ、本当自分の私事になりますがね、俺の父ちゃんがね、ちょっとね、大きい病気で、大きめの、でっかめの手術をするってことで、急遽実家の方へ帰ったりしてましてね、今もね、実家と東京と行ったり来たりしながらの中、こんな締め切り日を過ぎてしまって、ご迷惑をおかけしながら焦って収録してますけれどもね。でもおかげさまでボロックスも無事考慮しまして、で、父ちゃんの手術の方も今できる、やんなきゃいけないっていうミッションなんだ。はなんか無事クリアしたということで、あとは経過を見つつ、引き続きね、悪いところと付き合いながら過ごしていくっていう感じで、まあ、ちょっと一安心して、結構ね、今回テンパってましたけどもね、俺的にも。まあね、年も年ですから、そんな、俺もね、もう47で、もうすぐ48歳になるんでね、父ちゃんなんかもう来月79か。それでまだなんかね、頑張りたいってちょっとね、涼しいんですけどね。そうそうそう。まあでもね、常にそばにいる母ちゃんがね、ものすごい今回テンパってしまいましてね。もう、人の話は耳に入らないわね。自分が発する会話もなんかままならない感じで。ちょっと心配だったんで、こういう時こそ、家族一の自由人、家族自由人代表、私めがね、少しでもこんな時ぐらい役に立たないといけねえなと思いまして。まあね、父ちゃんの手術も終わって、母ちゃんもなんか少し肩の力が抜けたのか、口数も多くなってね、またガミガミうるさいババアに変身してましたけどもね。というわけで、まあなんかいろいろバタバタありますけどもね、毎年なんか9月は俺、楽しいことも含めて忙しいんですよね、9月、10月、11月って。今年はこのね、コロナの情勢だから少しはのんびりした秋になるのかなと思ったけど、やっぱりやってきましたね。というわけで、本日も笛吹き漂流記第14回目ですね。早いですね。なんかライブ活動が止まってても、個人的な活動も止まってても、時間が経つのあっという間ですね。なんか不思議だな。年かな。年ですね。否めませんけれども、てなわけで、今日の30分もきっとあっという間に終わってしまうと思いますけれども、改めまして、いつも名乗るのを忘れそうになりまして、今、急遽思い出しました。すいません。はい。というわけで、第14回目、笛吹き漂流記、ディスクジョッキージュニアのゴーでございます。ね。忙しいっつったってね、毎日、なんだかんだ、笑いを求めて、ユーモアを求めてやってますのでね。はい。今日もくだらない会話になるのかな。はい。30分貴重なお時間だと思いますが、ぜひお付き合いをよろしくお願いいたします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコン、スマートフォンでもご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。この番組は、In Reality is a Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りいたします。
何のキャラなんすかね。自分でも定まってません。はい。で、なんか俺もバタバタしつつも、パーッとしない9月上半期でしたので、パーッとした曲で始めたいと思いますので、ジュニアの曲でスカッとしたいと思いますので、聴いてください。ジュニアでツバメとスケアクロー。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
先週だったかな、あのね、忙しいって言いつつもね、あの武蔵五日市の方に、あの古物市っていう骨董市が、あの毎月開催されてるんですけども、でここ数ヶ月はあのコロナの影響で骨董市の方もやってなかったんだけど、何ヶ月かぶりに開催するってことで、やっと骨董市デビューができまして、でなんで骨董市なんて言ってんのっていうと、あの前もちょっと話したと思うんですけど、最近あの布とかね、あとボロとか野良着とか 友達の切腹ピストルズの影響をもろに受けてましてね。で、自分でもあの、刺し子縫いとかね、覚えてみたりして、まだ全然できないんですけどもね。で、自分の今ね、持っているボロボロのズボンとか、上着とか、そこに刺し子縫いで、かっこいい昔のね、布をこう、どんどんなんつう、縫ってって、継ぎはぎしてって、自分、俺色に染めていけたらいいなと思うんですけどもね。で、なんで骨董市かっていうと、まあ、切腹ピストルズの影響もあるんだけども、とっても身近なところに、その刺し子だったり、そういう服のリメイクをしている大先輩というか、師匠がいまして、全然知らなかったんですけど、ボロックスでもお世話になってて、その前からずっと遊んでくれて、大ファンで、お友達で大先輩な、詩人の三代目魚竹浜田茂雄さんって方がいましてね。で、浜田さんに、最近俺ハッピとか、ボロとか、すごい興味あるんですよって話をしてたらね、ものすごい、先輩だけど、失礼だけど、食いつきでね、そんなん俺の分野や、みたいな感じで、もう、ボロックスの交流間近なんだけど、この前も3時間ぐらいそれで電話してまして。で、浜田さんが、そんなんだったら僕骨董市行ったらすげえ色々あるよって、掘り出し物もあるし、で、価値があんまり分かってないおばちゃんとかが売ってるから、べらぼうに安く買えるで、って言って教えてくれて。で、骨董市っての何かなってとこから始まりまして、一番に思い浮かぶのはやっぱ世田谷のね、ボロ市って大きなあれがありますけどもね。でもあれは年に1回しかないみたいで、で、インターネットでいろいろ調べたら、まあ俺が行った武蔵五日市でしょ。あとね、高畑不動ではね、ござれ市っていう名前で。で、結構ね、武蔵五日市のやつよりも規模が3倍ぐらい大きいみたいで。あとはね、町田の方の神社でやってたり、中野の新井薬師とかでも、だなんかね、毎月、まあその神社とかによっては、毎月5日に開催とか、20日に開催とか、第2土曜日開催とかね、いろいろ決まり事がありまして、で、それを全部調べて、で、次は、その高畑不動のござれ市デビューしたいなと思って、目論んでるんですけども。でもこの前その古物市行って、店舗はね、30店舗ぐらいかな。で、みんなね、結構ゆるーくて、みんななんか、まあ、お年寄りが多いんですけど、お店出してる人たちもなんか、酎ハイ飲みながらやってるような雰囲気でね。で、価値が分かってるお店の方と、なんでこんなボロボロな布を買いに来る人がいるんだろうっていう感じで売ってるおばちゃんとかもいてね、面白かったですよ。で、今回はね、様子見ってことで、欲しかったんですけど、やっぱりね、反転とか1個でもね、4、5000円するんですよね。で、ね、バッチリ形とか、あと俺、文言書いてある反転に。今愛用してるのはお茶屋のハッピーなんですけど、反転なんですけどね。だからそれに続くお気に入りに見つかるまで、ぐっと我慢して買わないようにはしてるんですけど。でもね、布とかもね、かっこいいのたくさんあったなぁ。なんつうんだろう。昔の布っていうのは、俺は好きなのはその柄とかではなくて、まあ染め方とか、その色の落ち具合とか、日に焼けてこう、なんつうんだろう。色がいい感じで落ちてるのとか、それをこう、パッチワークじゃないけど、ズボンとかにどんどん縫っていったらかっこいいのができんじゃないのかなって。俺もう本当若い頃から好きだったクリストファー・ネメスっていうデザイナーの方がいましてね。で、その人が作る洋服っていうのは本当に、なんだろう。日本の本当、ボロに似てるんですよね。で、なんつんだろう。昔の靴磨きの少年みたいな感じの洋服が多くてね。で、昔はね、とても高いんですよ。ズボン一つでも6万とかするしね。でも今、インターネットのね、某メルカリとか、あとはオークションとかでも、こんな値段でいいんですかっていう感じで手に入るいい時代になりましたけどもね。で、そんなネメスが好きだった俺だから、やっぱボロを見てズボンとかもなんかすげえネメスっぽいなと思ってね、そっからぐんぐん調べてって、まあ調べるっつってもインターネットで検索して見ていくぐらいなんですけどね。でもなんか骨董市、まあ布以外にも腕時計だったり食器だったり、もう何でもあります。 まあ旗から見て興味ない人から見たら本当に何だろう、ガラクタっすね。でもそんな中にお宝がたまーに紛れ込んでますんでね。この前も俺手ぬぐい3、5枚ぐらい買ったか。あとはなんかキャンプの時に引いたらかっこいい和風になるなと思うような、ちょっと和柄でいい感じの色のやつを買ったりしましたけどね。だから次はござれ市に行ってもっといいのを見つけられたらなと思ってますけどもね。なんかだんだん俺は何者なんだっていう感じにもなってきましたけどもね。あの縫い物も上手になりたいなと思ったり、もういろいろやりたがりいいのですね、割と俺はね。でもなんか縫い物してると落ち着くっていう話を聞きますんでね、そんなのもいいんではないのかなと思いまして、はい、今日はそんな骨董市についてねお話をしてみました。あの皆さんもぜひ興味ある方は骨董市で検索してみると、いろいろ開催予定とかその日の様子の写真とかも出てきますのでね、ぜひチェックして行ってみてください。なんか気軽に散歩がてら行くぐらいな感じで行ったら楽しいと思いますよ、缶ビール片手に。俺も今度そうしてみます。はい、じゃあ今日は骨董市についてお話ししてみました。ありがとうございます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オージーです。 DJ オージーのつれづれオージー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば、怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ミュージックゼロチャンネル。
ワンツーサンシーでチャチャチャチャ。
はい、じゃあ今日もワンツーサンシーでジャジャジャジャーンのコーナーですが、今日は大阪のバンド、スリーピースバンド、犬ヶ代というバンドを紹介したいと思います。犬ヶ代はいいよ。もうほんと、これぞロックバンドって感じで、汗を思いっきしかいて、鼻水垂らして、唾を撒き散らかして、今のこの世の中には一番、ダメ、なんて、飛沫感染バンドですね。いや、ほんと、潔くてかっこいいバンドで。で、俺もライブはね、一回しか実は見たことないんですけども、横浜で DJ で呼んでいただいた時に、ちょうど犬ヶ代が出てて、で、その日はね、横浜の友達のエマニュエルサンフラワーってバンドのイベントで、俺は DJ で呼んでいただいて、で、ゴーさん、犬ヶ代はかっこいいですよって、そのエマニュエルサンフラワーのミヤちゃんから聞いてて、どれどれどんなものかなって偉そうに見てたらね、ぐいぐいぐいぐい引き込まれてしまいまして、で、ちょっと興奮気味にボーカルギターのジャックくんって言うんですけどもね、ジャックくんにすぐ、うわ、もうほんとよかった、かっこいいかっこいいばっか、まあ、酒のね、酔いっぷりもあったけど、いや、ほんとにかっこよくて。で、それからボロックスでも紹介させてもらったりしたんですけどもね。そんな犬ヶ代が、この前、9月9日に4枚目のフルアルバム、俺の心臓っていうね、アルバムを出したんですけど、これがすげえいいです、本当に。おすすめです。犬ヶ代はね、もう声はいい、演奏バッチリ、曲もいい。こういうちゃんとしたバンドがね、世に出てこないとね、まずいっすよ。日本のロック界は。なっちゃって偉そうにすいません。でね、その横浜の DJ の時に、俺がアメリカの大好きなパンクバンド、ニューボムタークスってバンドをかけたらしいんですけどね。酔っ払って覚えてないですけど。したらその時にジャック君がそれを聞いてて、すごいかっこよかったんで、それをオマージュというか、こういう曲を作りたいなって作った曲も入れたんですよ、つって送ってくれました。まあね、俺がいつもダラダラ長々バンドの説明してもなんちゅうことないんでね。曲を聴いてほしいなと思います。はい。そんなこんなで、じゃあ、全部かけたいぐらい本当かっこいいんだけどね。潔くてシンプルでスカーッとするこの曲をかけたいと思いますんで、聴いてみてください。犬ヶ代のね、アルバム、俺の心臓、要チェックでお願いしますからね、皆さん。それでは、紹介いたします。 犬ヶ谷で俺のファズ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
でも何も起きねえやっぱなら俺おっぱじまっか。どうしたって最初は冷ややっか。でも続けてりゃあずぐなっか。いつだって敵は。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル。
番組のアカウント ID は M アンダーバー
z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出てくるかと思いますので、どしどしフォローの方お待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。笑っちゃった
というわけで、さっき言った通り本当にあっという間の30分でしたねどうなんだろうね、これ1時間になると長いのかな、30分で物足りないぐらいがいいのかなね、何でもねほどほどがね多分1時間とか喋ったらもっともっとダラダラわけわかんなくなって収集つかなくなるんでしょうね。はい、今日が16日放送ですよね。いよいよね、予定では明日の17日、俺はついにキャンプのデビューをしますよ。ただ雨どうなんだろうな、天気がちょっとでも雨降るようだったらね、中止になるんですけどね。だって焚き火ができないんだもん焚き火してえな、早くな。あ、そうだ、あとね、来月10月に1本まあ予定通り行われるのであれば DJ を誘っていただきました。早くね、ジュニアも MGs もまあ DJ ももちろんね、前みたいにボンボンボンボン誘ってもらって忙しい毎日を過ごしたいなと思ってますけどもね。まあ徐々に徐々に体を慣らして、でいつでもジュニアのライブできるようにスタンバっておきますからね。4月からやってる腹筋もずっと続いてますからね。嘘嘘、ちょっとね何日かはサボりましたけどもね。はい、てなわけで今日は第14回目の笛吹き漂流記でございましたけどもね、ちょっと締め切りが過ぎてて気分的に脳みそ的に焦り気味に進行してますんでね、ちょっとどういうオンエアになるかが心配なところもありますけどもね。はい、常に時間には余裕を持って動きたいと思いますのでね、以後気をつけたいと思いますそんなこんなで今日も30分短い時間でしたが、ありがとうございました。次は10月1日ですね、第15回目の笛吹き漂流記でお会いできたらと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、じゃあまた来月お会いしましょう。ディスクジョッキージュニアのゴーでした。ありがとうございました。チョンガチョンガーン、
カリオストラの秘密基地、あの子のタイムカプセル、僕が掘り起こすよ、君が好きだから。サンライズ鉄道が忘れない草を蹴散らして、君をのけたままノンストップで突っ走る、巡り巡る容疑者の窓、コッパみじんの蜃気楼、風のスクレー闇の反射炉、振り返るもんかよ、あぶらかたぶらビバパリューラシーマイベビー夜明けの前後前後、逃れ逃れる君が一匹、終わらない物語、どこまでも続く続く空爆の無人